一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、6月13日から15日の3日間で、19人が登壇し、44項目にわたり、姿勢全般についてただす一般質問が行われました。一人一項目を要約し、お伝えします。質問項目、発言順。米印が後ほどお伝えする項目です。上田正也議員。米印1、刈谷市の子供の未来について。2、刈谷市の商店街について。黒川智明議員。1、刈谷市立地適正化計画について。米印2、大規模災害時における帰宅困難者対応について、鈴木雅人議員、米印1、消防団について、2、地域の活性化と地域福祉の充実について、山本下子議員、1、安心して子育てできる保育、幼稚園の充実と整備について、2、地方税滞納整理機構からの脱退について、米印3、比較自治体宣言の制定について、新海雅樹議員、1、耐震改修促進について、米印2、自治会活動について、中島義之議員、米印1、市民が利用しやすい環境施策について。白土美恵子議員、米印1、災害対策について。2、健康施策について。渡辺妙美議員、米印1、刈谷の子供たちについて。2、学校教育について。3、祖父母世代に対する子育て情報発信について、野村武文議員、1、公金における管理と監査について、米印2、高すぎて払えない国保税の引き下げについて、3、農業における所得保障と価格保障について、山内智彦議員、米印1、持続可能な庁舎管理について、松永久志議員、米印1、無形民俗文化財の保存・継承について、2、市民菜園について、3、刈谷市のバリアフリー化について、鈴木浩二議員、1、南部地区都市整備、開発から想定される道路問題について、米印2、放課後児童クラブについて。蜂須賀信明議員、米印1、認知症施策について。2、刈谷市水防計画について。富山浩一議員、米印1、防犯の現状と今後の取り組みについて。加藤健二議員、1、都市農地の保全について。米印2、北部地区の公園について、3、刈谷市の水道事業について、新村健二議員、米印1、ファミリーサポートの改善について、2、障害者の就労支援と雇用拡大について、3、巡回バスの路線増設、改善等について、星野正治議員、1、刈谷市議会議員の報酬について。2、動物愛護について。米印3、与佐美地区の電波塔について。鈴木絹夫議員。米印1、行政のあり方について。2、騎乗公園再整備、刈谷城築城について。神谷正弘議員。1、道路の白線等の塗り直しについて。2、福祉タクシー料金助成利用券の交付について。3、 小学校中学校の部活動について、米印4、総合型地域スポーツクラブについて、すべての質問答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。上田正也議員、第3子以降の給食費を無料化できないか。主な答弁者、教育部長。法に基づき保護者が負担することは適切と考えている。質問。刈谷市学校給食アレルギー対応給食事業実施委員会とは何か。また、現在のアレルギー対応の取り組みは。答弁。小中学校長、幼稚園長、PTA 代表、医師、薬剤師などで構成し、学校給食のアレルギー対応に関する基本方針や、実務に関し、専門的分野や外部の地点による意見の聴取を行っている。また、アレルギー対応については、小中学校では、鶏卵及び飲用牛乳、幼稚園では飲用牛乳の対応を行っている。質問。平成25年度と30年度の生活保護世帯などで、給食費が無料の児童生徒数は何人か。答弁。各年5月1日基準で、小中学校を合わせて、平成25年度は704人。30年度は716人である。質問。第3子以降の給食費を無料化できないか。答弁。学校給食法第11条により、学校給食の施設などに関する経費は自治体が負担し、それ以外の経費は保護者負担となっており、第3子以降についても、給食に必要な食材費を保護者に負担していただくことは適切であると考える。また、経済的な理由があれば、給食費分の援助を受けることができる就学援助制度を実施している。紙面に給食センターでの料理の様子の写真が載っています。黒川智明議員。大規模災害時における帰宅困難者対策の推進を、主な答弁者、生活安全部長、徒歩帰宅支援マップの充実を検討していく。質問、帰宅支援マップの目的は、答弁、大規模災害が発生し、公共交通機関が運行を停止した場合、徒歩で帰宅することを支援するために作成したもので、歩道のある主要道路やトイレの提供などの支援を行う。徒歩帰宅支援ステーションの場所などを把握できる。質問。帰宅支援マップの更新期間は定めているか。答弁。幹線道路の新設など、道路環境に大幅な変更があった場合などにおいて、更新を検討することとしている。質問。現在の支援マップは、12年前に作成され、支援ステーションが一致していない。旧市民会館が記載されており、指定避難所の変更も更新時期と考えるが、帰宅支援マップの運用、保管はどう考えているか。答弁。発災後、各避難所や支援ステーション、駅などで提供していただく予定である。質問。幸田町は帰宅支援マップを更新し、携帯電話で定期更新される支援ステーションや現在地がわかるウェブを開設しているが、導入の考えは、答弁、アプリの活用による利点も効果的である。帰宅支援マップの電子化について、隣接自治体と意見交換を図っていく。 紙面に徒歩帰宅支援ステーションに貼ってあるステッカーが載っています。鈴木雅人議員、消防団員の確保のために様々な角度からの支援を、主な答弁者、生活安全部長。他市の事例も参考にし、消防団の充実強化を図る。質問、消防団員数は減少しているが、団員確保のためにどのような支援策が行われているか。答弁、団員募集ポスターやチラシの作成、成人式での PR 活動などを行っている。また、団員が利用する施設の利用料金等の一部補助や、10年以上勤続した団員に市民休暇村招待券を支給するほか、団員として1年以上活動を行った学生に対して、就職活動の支援を行う、学生等消防団活動認証制度を実施している。さらに、女性団員確保のために、女性用のトイレと更衣室の整備も行っている。質問、県では愛知消防団応援の店として登録された店舗でサービスの提供を受けられる消防団応援の店事業を行っているが、どのような内容か。答弁、平成30年5月末現在、市内では21店舗、県内では874店舗で代金の割引や、ひと品サービスなどの特典を受けられる。質問、その他県が行っている支援策は。答弁、市町村が行う消防団加入促進事業に補助金を交付する制度を実施している。本市ではこの補助金を活用して、今年度はポンプ車に貼る啓発用のマグネットシートを購入し、団員の確保に努めている。紙面に消防団を応援しますとして、消防団員カードの見本が載っています。山本志茂子議員、原爆パネル展の延長、平和事業の広い取り組みを、主な答弁者、総務部長。平和記念式典や平和市長会議に職員を派遣する。質問、6月3日、平和行進の受け入れに際し、市長よりメッセージが寄せられたことは行進団を大きく励ました。非核自治体宣言についての認識は、答弁、自治体の核兵器の廃絶や恒久平和の思いを内外に訴える宣言と認識しており、平和への思いを示す一つの手段として有効であると考えている。質問、原爆パネル展の開催日はいつか。答弁、8月6日から15日までの平日で、市役所1階の101会議室で開催する予定である。質問、開催期間が短いと感じる。夏休みのため、親子で原爆パネル展を見られるよう、土日も開催すべきでは。答弁、土日は閉庁日であり、職員も出勤しておらず、安全管理上の問題もあり、開催はしない。質問、核兵器廃絶国際署名に対する考えは。答弁、本市が加盟している平和市長会議が、その設立目的に核兵器廃絶を掲げており、本市の核兵器廃絶への思いは伝えられていると考えている。質問、平和行政への取り組みとして、他に何か考えているか。答弁、8月6日の広島平和記念式典、11月の平和市長会議に職員を派遣する予定である。紙面に前回開催された原爆パネル展の写真が載っています。
新海正樹議員、 自治会加入促進条例の制定を考えているか、主な答弁者、市民活動部長、現時点では条例の制定は考えていない。質問、自治会加入率の低下をどのように認識しているか。答弁、自治会は同じ地域の住人により自主的に運営されるものであるが、住民同士の関係の希薄化を招き、安心安全な市民生活を送る上で望ましくないと考えている。質問、本市の自治会加入率は、また自治会未加入者にとって弊害は。答弁、自治会加入率は平成30年4月1日現在で 67.4% である。また自治会未加入者にとっての弊害としては、自治会が行う事業の情報を知ることができない、地域における共助が機能しにくいなどがあると考えている。質問、自治会未加入者への対応は。答弁、自治連合会と連携して自治会加入促進のためのチラシを作成し、転入者やアパートの管理会社などに配布をしている。また、自治会活動や行事について、報道機関への情報提供、市民だより、市ホームページへの掲載を行い、自治会への加入につながるよう啓発を行っている。他にも、自治会住民同士の活性化を目的にした、元気な地域応援交付金制度の活用についても啓発をしていきたいと考えている。求めていますあなたの力とし、自治会加入を進めるチラシの写真が載っています。中島義行議員、温室効果ガス 26% 削減のため市民に分かりやすい啓発を。主な答弁者、産業環境部長、環境問題に理解を深めてもらう施策を推進する。質問、 CO2 削減には渋滞対策が必要である。また公共施設連絡バスや自転車の利用促進も大切だが、市の取り組みは。答弁、渋滞対策としては今年度から交通量データを再収集し、都市交通戦略を見直すとともに交差点の渋滞解消を推進していく。公共施設連絡バスについてもダイヤや路線を見直す。自転車利用促進については自転車道整備を検討していく。質問、今後エコカー購入補助はどのようになるのか。答弁、長年続けていたハイブリッド車の補助は今年9月末で終了するが、 EV 電気自動車や PHVプラグインハイブリッド充電車の補助などは継続する予定である。質問、地域でのゴミ収集は、現在指定回収袋を活用しているが、カゴでの収集はできないか。答弁、平成2年に野田地区をモデルとして指定回収袋による方式を確立した。カゴによる回収は、場所の確保などの課題がある。質問、クリーンセンターと不燃物埋め立て場の収集品統一は可能か。答弁、今後調査研究していく。質問、市民啓発の取り組みは。答弁、環境講座などを引き続き行う。また環境に関する取り組みを行っている市民等を市のホームページなどで紹介し、新たな取り組みの広がりを図る。公共施設に設置されているEV、PHV の充電スタンドの写真が載っています。白土美恵子議員、耐震改修費補助の申請において、代理受領方式の導入を。主な答弁者、建設部長、代理受領方式について、他自治体との状況などを調査している。質問、木造住宅耐震改修工事にかかる過去3年間の平均工事費用はどのくらいか。答弁、改修工事には壁補強や耐震金物の設置、また屋根の軽量化などがあり、過去3年間の実績で約300万円となる。質問、木造住宅の耐震改修費補助として上限120万円までを交付しているが、 甲府までの流れは？答弁。耐震診断を受けた住宅の所有者から補助金申請を行っていただき、審査に合格した場合には、補助金交付決定通知書を交付する。工事完了後は、申請者から完了報告を行っていただき、工事代金が申請者から工事施工者に支払われたことを確認した後、申請者に補助金を交付する。質問。他市には補助金の受領を工事業者へ委任することで、補助金相当額が工事費の支払いから控除される代理受領方式がある。申請者は補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、当初の負担が軽減される。この代理受領方式に対する本市の考えは？答弁。申請者の費用負担減を図ることができる代理受領方式について、他の自治体との状況などを調査しているところである。もしもの時に備えて、木造住宅耐震改修工事を、耐震診断をしているイラストが載っています。渡辺多恵美議員、子どもたちが町づくりに関わる機会の創出を、主な答弁者、企画財政部長、家庭、地域、学校と協力し、関わる機会の環境づくりを行う。質問。自治基本条例における子どもたちの権利及び責務について本市の考えは？答弁。大人に限らず子どもたちもまた町づくりの大切な主体である。家庭や地域、学校などで町づくりへの関わりは子どもたち自身の成長にもつながっている。市はその環境づくりをしていくことが必要であると考える。質問。コミュニティについて子どもたちはどのように関わることができると考えているか、また得られるものは？答弁。地域行事や子ども会などの活動に参加することで、地域に愛着を感じたり、次世代の地域の担い手としての意識を育むことができると考えている。質問。これまでの取り組みは？答弁。全小中学校において、地域でのボランティア活動への参加が活発に行われている。ボランティア活動を通じて、子どもたちが地域の人と触れ合い、褒められ、感謝されることは大きな自信となり、自己肯定感や自己有用感を高めることにつながっていると感じている。今後も子どもたちが地域の方と共に活動することで、地域に貢献しようとする思いが、より大きくなっていくことを期待している。活発に行われるボランティア活動として、子どもたちがボランティア活動をしている写真が載っています。野村武文議員、高すぎて払えない国民健康保険税の引き下げを、主な答弁者、福祉健康部長。新制度へ円滑に移行するため引き下げは考えていない。質問。国民健康保険加入世帯で国保税を滞納している世帯の割合は？答弁。平成29年6月1日時点で本市の滞納世帯割合は 8.4%、 愛知県は 12.7%、 国は 15.3% である。質問。非正規雇用者や所得のない世帯を救うために今年度の国保税を引き下げる考えは？答弁。制度の県単位化に伴い、県から市町村ごとに標準保険税率が示され、今後はそれを参考に税率を設定することとされている。今年度は県単位化の初年度であり、新制度への円滑な移行を図る必要性があることから、現行の税率を据え置き、引き下げについては考えていない。質問。本市は一般会計から国民健康保険特別会計へ繰り入れを行い、国保税の維持をした。繰り入れ金を増額し、国保税一人当たり1万円を引き下げる考えは？答弁。すでに被保険者一人当たり約1万円の法定外繰り入れを行っており、1万円引き下げるには、さらに、約2億6500万円の費用が必要となる。一方、国において 保険税全体の引き下げなどを目的とした繰り入れは段階的に削減すべきとしており、さらなる法定外繰り入れによる引き下げは考えていない。国民健康保険制度が検討以下。医師が患者を診察しているイラストが載っています。山内智彦議員、根本的転換に対応できるよう、常識の変化に対応した庁舎管理を、主な答弁者、総務部長、時代の変化を適切に見極め、安心して利用できるよう努める。質問、全庁舎ではスペースに余裕がなく不便であったため、無駄について職員が高い意識を自然に持つことができたのではないか。逆に、現庁舎では無駄の発見についての意識は自然と欠落する懸念がある。スペースを不用意に失わない意識づけは大切である。多くのスペースが必要になると想定される総合書庫の収容余力はどの程度か。答弁、ここ数年の永年保存文書の量と事務量などの増加分を考慮しても、少なくとも今後30年間は保存スペースに困ることはない。質問、現庁舎は竣工から8年経過するが、現在の課題は？答弁、平面駐車場内における排水機能の低下による水たまりが生じているが、本年度中に問題解消に向けて修繕していく。質問、今後窓口業務は激変することが予想される。情報化社会の大きな変化をどのように捉えているか。答弁、昨今のスマートフォンなどモバイル端末の普及状況を踏まえると、官民問わずあらゆる手続きのオンライン化が広がると考えられる。時代の変化を適切に見極めるため、愛知電子自治体推進協議会と協力し、仕組みの構築に努める。松永久志議員、刈谷市無形民俗文化財の保存と継承を、主な答弁者、市民活動部長、市内外への積極的 PR のほか、後継者育成の支援に尽力する。質問、本市の無形民俗文化財、大名行列、出し祭り、万度祭り、野田、雨乞い、笠踊りなどについて、PR や後継者の育成、参加者の増加に向けて、どのような取り組みをしているか。答弁、市民だよりや観光協会のホームページなどで PR を行っているほか、刈谷ハイウェイオアシスでのイベント出演をサポートするなど、市内外のイベントなどにおいて、各保存会にも出演の機会を提供している。また、祭りへの参加者の増加に向け、愛知県教育委員会が行う伝統文化出張講座への参加をサポートするなどの支援を行い、各保存会とも連携を図りながら、地域住民や小中学校への働きかけに今後とも取り組んでいく。質問、今後の無形民俗文化財の保存・継承に対する考えは？答弁、歴史博物館の開館を今年度末に控えているほか、2年後には市制70周年を迎えることもあり、有形無形を問わず、文化財の保存・継承とその活用の機運を高める良い機会であると捉えている。地域で大切に受け継がれてきた祭りについて、一層の支援を行うことで、市民の郷土への愛着と誇りの醸成につなげていく。紙面には大名行列、やっこの練りの写真が掲載されています。鈴木浩二議員、保護者が夜勤で働いている児童の児童クラブ受け入れを、主な答弁者、次世代育成部長、まずは小学6年生までの受け入れの拡大を優先する。質問、本市の児童クラブの利用条件では、小学1年生、保護者の勤務時間による以外の児童の保護者が夜勤で働き、昼間家にいる場合、受け入れをしてもらえないが、その対象児童数は？答弁、平成30年6月現在、登録者数1231人中116人で 9.4% である。質問、児童クラブの目的は？答弁、 保護者が労働等により、昼間家庭にいない児童に対し、学校終了後や学校休業日に適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の自由な遊び、基本的な生活習慣の支援を行い、健全育成を図ることである。質問、労働等の解釈については、平成24年に国会で保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを地方自治体をはじめ関係者に周知することが付帯決議された。西尾市、安城市、幸田町などは、夜勤者に対しても疾病や介護と同様に受け入れを行っている。本市は6年生までの受け入れの拡大を優先するとのことだが、その理由は？答弁、6年生までの受け入れの拡大は、児童福祉法の改正により、2019年度までの実施が義務付けられているため、優先して行う。児童クラブ利用条件の緩和を、として、児童クラブでの活動の様子が写真で示されています。蜂須賀信明議員、すべての中学校区に地域包括支援センターの設置を、主な答弁者、福祉健康部長、高齢者人口の増加など、地域の状況を踏まえ設置を目指す。質問、制度改正により、2021年度から、居宅介護支援事業所は、主任ケアマネージャーが管理責任者でなければ運営ができないとある。現時点では市内の事業所が28カ所。これらに所属するケアマネージャーが18人ということで、10カ所の事業所が廃止になる可能性がある。市民が不便を強いられる恐れがある状況を踏まえ、市としての対応策は？答弁、居宅介護支援事業所は、介護認定を受けた高齢者のケアプランを作成するという非常に重要な役割を担っている。このため、事業所に対し、今回の制度改正に関する情報提供などを積極的に行い、主任ケアマネージャーが確保され、引き続き現状のサービス水準が維持・向上されるよう支援に努める。質問、地域包括支援センターの増設について市の考えは？答弁、地域包括支援センターは、国が日常生活圏域と位置づけている中学校区にそれぞれ1カ所、市内に6カ所設置されることが望ましいと考えている。現在、狩金中学校と朝日中学校の学区内には設置されていないため、高齢者人口の増加など地域の状況を踏まえ、すべての学区内への設置を目指す。紙面には、北部圏域を担当する刈谷藤松地域包括支援センターの写真が載っています。富山浩一議員、犯罪ゼロを希求し、安心安全なまちづくりを。主な答弁者、生活安全部長。犯罪発生抑制に、より効果的な事業の推進を図る。質問、子どもの犯罪巻き込まれ防止を図るための、防犯ブザー配布後の管理体制は？答弁、各校で定期的に使用訓練を兼ねた作動テストを実施し、電池消耗、故障や携帯の有無を把握している。質問、防犯ブザーに自動通報機能を付与し、いち早く指定先へ危険通報を図ることについての考えは？答弁、登下校時、防犯パトロールの方々が児童に付き添い見守りをしていただいており、付与については調査研究をしていく。質問、防犯カメラ設置開始後、犯罪発生件数は約 46% 減と大きく減少している。本事業は本年度終了となるが、次年度以降の事業方針は？答弁、今後の犯罪情勢などを注視し、警察と連携のもと、地域と協議を行い、随時設置していく。質問、地域自主防犯活動への財政的・物的支援の強化は？答弁、これまでの支援を継続するとともに、 地域の防犯意識が高まるような支援を検討する。質問、防犯モデル地区。防犯力強化地区の設定により、地域の防犯意識を高め、犯罪者が入り込めない環境を作る考えは。答弁、今後犯罪情勢などを注視し、必要性を検討していく。防犯ブザーで子どもたちの安全を。紙面には子どもたちが防犯ブザーを覗き込んでいる写真が載っています。加藤健二議員、遊具スペースの拡張など岩ヶ池公園の新たな魅力創出を。主な答弁者、都市政策部長。駐車場の再整備を進め、拡張整備についても今後検討していく。質問、刈谷ハイウェイオアシス内にある岩ヶ池公園の整備のコンセプトとこれまでの取り組み状況は。答弁、平成16年の高速道路開通に合わせて、セントラルプラザやデラックストイレなどの複合商業施設とともに駐車場などを整備した。次に平成20年に区域を拡張し、ゴーカートやメリーゴーランドなどの有料遊具や林間遊具などを整備した。その後も有料遊具の充実やベビー休憩室を設置するなど、施設の充実を図るとともに、地元小学校の金管バンドやダンス発表会をはじめ、地域の皆様と共に楽しめる各種イベントを開催し、公園の魅力向上に努めている。質問、スマートインターチェンジの設置が予定され、周辺道路の整備も進められる中で、遊具スペースなどを拡張整備する良い機会ではないかと思う。岩ヶ池公園の拡張を含めた今後の整備の考え方は。答弁、引き続き利用者のニーズを満たすよう、施設の充実を図るとともに、スマートインターチェンジの整備に合わせて駐車場の再整備を進めていく予定である。また公園の拡張整備についても今後検討していきたい。紙面には人気の遊具ミニ汽車カモカモポッポーの写真が載っています。新村健二議員、ファミサポ事業援助会員の報酬の引き上げを。主な答弁者、次世代育成部長。ご厚意により活発な活動が行われており、見直しは考えていない。質問、ファミリーサポート事業の報酬基準額は、本市では平日1時間600円、土日祝日は700円で、事業の対象者は0歳から小学6年生までの子どもがいる方となっている。乳児の援助は専門性が非常に高い活動であるが、愛知県の最低賃金が適用されていないのはなぜか。答弁、ファミサポの活動は、地域において援助を行いたい方と援助を受けたい方の相互援助の精神によって成り立っており、ベビーシッターのように雇用契約によって発生する報酬とは異なるため、最低賃金は適用されない。質問、ボランティア活動は自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する行為とされ、その性格として自主性、社会性が挙げられる。その中で有償ボランティアと称していても、使用従属関係下のある場合は労働者であり、愛知県の最低賃金871円を支給すべきではないか。答弁、援助会員に登録される方々は報酬額を含め活動の内容をご理解の上登録され、その数も伸びている。そのような多くの会員のご厚意により活発な活動が行われているところであるため、報酬の見直しについては考えていない。ファミリーサポート事業をご活用ください。女性が子供を預け、預かるイラストが載っています。星野正治議員、電波塔建設計画を再考するよう NHK に進言を。主な答弁者、企画財政部長。NHK には必ず地元の理解を得るようお願いをしている。質問、与佐美地区に NHK が電波塔を建設する計画があるとのことだが、 どのような電波塔か、またなぜ与佐美地区に建設する必要があるのか。答弁。 NHK が検討している電波塔は AM ラジオ放送電波を発信する施設である。与佐美地区は平地で地質が安定しており、浸水被害の恐れが少ないため、災害時に NHK が公共放送としての使命を果たすための適地であるとして候補地になったと聞いている。質問。与佐美地区は工業団地であり有料農地でもあるため、電波塔建設を断ることはできないのか。また、例えば展望台を併設するなど地域貢献できるような施設にするという計画は聞いているか。答弁。 NHK に対して市外での整備も検討していただくよう打診したことはあるが、与佐美地区は様々な検討した上での適地であり、まずはここで進めたいとの意向を伺っている。なお、この電波塔建設は放送法で収容適格事業に該当するため、市が建設を拒否することは難しい。また、地域貢献できるような施設の併設を打診したことはあるが、現在そのような計画はないとのことである。紙面には与佐美地区の航空写真が載っています。鈴木絹夫議員。新しい成果指標を作成し、市民の公的意識の向上を。主な答弁者、企画財政部長。評価基準を整理し、適切な指標の設定に努める。質問。バリューエンジニアリング VE とは、サービスなどの価値を最大にしようとする手法のことである。事業採択や評価についての優先順位やその検証としての成果を費用対効果で考えるのは不適格でないか。費用対効果のみの考え方では対応できない事業に対する判断基準は。答弁。災害時における防災対策や復旧作業、地域などの要望に基づく防災対策といった市民生活の安心安全に欠かせない事業について、特に早期に実施すべきものと考えている。質問。行政サービスにおいて価値と機能の尺度を具体化し、これに基づく成果指標を作り、ポイント制で検証する VE の物差しで数値化し、市民市議会で成果を共有することで、さらに指標の精度を高めていく。その指標で市民サービスを向上させ、より良い借り屋市を実現し、オンリーワンの借り屋として次世代に希望とセットでバトンタッチしたいと考える市の新たな指標の考えは。答弁。価値観は人それぞれに異なるという認識を持ち、より多くの市民に分かりやすく、できるだけ数値化し、適切な指標の設定に努めていく。分かりやすい成果指標を示し、より良いまちづくりを、としてイラストが載っています。神谷正宏議員。総合型地域スポーツクラブの充実を図るための支援を。主な答弁者、教育部長。他自治体の例を参考に、引き続き運営できるよう支援していく。質問。タウンミーティングの中で、今年度から地域スポーツクラブに対する補助金がなくなったとの声があったが、事実か。答弁。昨年度をもって全てのクラブに対する交付期間が終了したため、補助金は終了した。質問。クラブの目的、クラブ数などの現状は。答弁。地域住民により自主的主体的に運営され、子どもから高齢者まで多世代で多種目のスポーツに参加できる団体である。市内6中学校区に1クラブずつ設立されており、全6クラブの会員数は平成29年度末で2208人となっている。質問。補助金が終了した理由は。答弁。運営支援の一つとして、設立から11年間で1クラブにつき合計500万円を補助し、12年目からは自主運営できるように進めてきた。 平成19年度に設立した最後のクラブへの補助金が昨年度終了したため、補助金はすべて終了となった。質問。クラブの充実を図るため、他の方法で支援する考えは？答弁。他自治体では、スポーツ関連事業などを委託することで、クラブの運営強化を行っている事例があり、本市としても調査・研究し、各クラブが安定して運営できるよう支援していく。紙面には、よさみ総合スポーツクラブの空手教室の写真が載っています。